皆さん、こんにちは。行政書士の片桐です。いよいよ宅建業法編4回目になりました。今回は第2章の宅地建物取引士です。宅建業法の2015年施行の法改正なんですが、その25ページに載せておきました。もちろんこの25条のところだけじゃなくて他にも改正があるんだけれども、宅建士に関して、それから業者に関しての部分ね。で、そこにある15条の2、15条の3、31条、31条の2っていうのが大部分は追加された部分です。それで、当たり前のようなことが書いてあるんだけれどもね。例えば15条であれば、宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護、及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。で、絶対っていうか、ここを覚えるよりもね、他を覚えた方がいいですよっていう気が強くしています。一応こういう条文ができましたっていうことなんですよ。それで、この2015年施行のね、法改正に関して、2015年の宅建試験で、これが問われたんです。この31条の2も含めてですよ。で、これはね、今後出るのかなっていう、ちょっとね、不安があるんですが、私は出る可能性は非常に低いというふうに見ています。この25ページにある条文5つですけれども、特にね、この可能性の低い中でも、出るかなと思えるような条文というのは、15条の2、宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。それと、31条の2、宅地建物取引業者、は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。ね。この二つぐらい、あえて言うならばですよ。もしかしたら出るかな、ね。というぐらいのことです。それで、2015年、最近の出題なんですが、26ページに2015年35の問題載せました。で、これは、ね、前の25ページの条文が可能性少ないと言った通り、これ、出題可能性、同じ問題が出る可能性は非常に少ないと思います。だけれども、どういうふうにしてね、足を作っているか、皆さんを引っ掛けようとしているかっていうところは見ておくといいと思うんですよ。それで足の2と足の3見ることにします。まず足の2ね。宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。信用または品位を害する。ここにピッと反応してね。で、あ、この足の2は正しいというふうに判断しがちでしょ。だけれども、25ページの15条の2とよく比べてほしいんですよ。先ほど読んだから、そういえば余分なものがついているなっていうのに気づくんじゃないですかね。読んだばっかりだから。で、宅地建物取引業の業務に従事するときは、この業務に従事っていうのが余分な部分ね。これがあるために足の2は誤りというふうになっています。だから業務に従事するときに限らず、信用または品位を害するような行為をしちゃいけないんです。宅地建物は、取引士はね。宅建業法によるとですよ。それと25ページの枠囲みですけれども、宅建士の事務ですね。宅建士がやらなくちゃいけないのは、重要事項の説明。これから物件を買うとか借りるっていう人に対して、重要事項を説明する。それから、重要事項を説明するときに、重要事項説明書、ね、または書面ということもありますが、それを作るっ っていうのが宅建師の仕事です。別に作らせるのを誰かにやらせてもいいんだけれども、そこに決め押印っていう作業をしなくちゃいけない、宅建師がします。だから他の人が作った書面であっても、これは間違いありません、正しいことが書いてありますっていう意味で宅建師が決め押印するということです。それと37条書面、また後ろの方で出てきますけれども、契約が成立した後に交付する書面ね。で、これも宅建師が作る。実際書くのは宅建師じゃなくていいんだけれども、決め押印するという作業があります。で、これは宅建師でなければできない作業なんですよ。で、この3つです。これは、この辺の今読んだ条文あたりに書いてあることじゃなくて、35条とか37条あたりに書いてあることなんで、また後でね、それやるときに説明します。はい、次は26ページにある第2節、宅地建物取引士ですね。ここからが品質事項ですから、たくさん出てくるところね。だから、しっかり覚えてほしいところです。まず31条の3は、宅地建物取引業者はその事務所、その他、国土交通省令で定める場所、ごとに事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。これはね、施行規則によって決めてあります。どれだけ置くとかね、人数に関しては。それから第2項は、全項の場合において宅地建物取引業者が宅地建物取引士であるときは、その業そのものが自ら主として業務に従事する事務所等については、そのものは、その事務所等に置かれる青年者である、専任の宅地建物取引士とみなす。第2項を読むときに、括弧内飛ばしましたけれども、個人だったらね、その業者イコールその人個人だから、その人が宅建士であれば、そのものが、ね、専任の宅建士というふうにみなす。ということで、法人だったら、その役員、取締役、執行役等ね、その役員が宅建士であるときは、それが専任の宅建士とみなす。ということで、人数に数えるということになります。この人数ってのもね、よく出ることなんですけど、後で説明しますね。それから第3項は、宅地建物取引業者は第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置を取らなければならない。次の27ページに施行規則があって、15条の5の3っていうのが人数に定める、あの人数に関する定めなんですよ。で、宅建士の割合を事務所だったら5分の1以上です。そうでない案内所って呼ばれる場所だったら1人以上というふうにしなさいって書いてあることね。で、それはその26ページの枠囲みのところに書いたでしょ。事務所は5分の1以上。例えば15人いたら3人です。だけれど16人いたら3人じゃダメなんですよ。5分の1より少なくなっちゃうでしょ。だから4人いなければならないということになります。だから15人の時は3人なんだけれども、16、17、18、19、20の時は4人です。21人の時は1人増えて5人ということになりますね。それが5分の1以上っていうことです。で、今読んだ31条の3の、抵触する事務所等を開設してはならず、宅建士が少ないような設定で事務所を作っちゃいけないし、それから既存の事務所等が抵触するに至ったとき、宅建士が少なくなってきたっていうときは、増やすとかね、それを2週間以内にやりなさいっていうことです。で、どういうことかっていうと、15人、宅建士3人でした。でも、1人がね、宅建士1人が辞めて、宅建士2人になったら、14人、業務に従事する 人数が14人で宅建士2人っていうと転職するでしょ。そしたら誰か4人クビにするだよね。宅建士じゃない人を4人クビにするか、宅建士1人雇いなさいっていうことになります。そしたらその規定を満たす事務所になるわけでしょ。とすると皆さん宅建試験受ける意味がありますよね。宅建士を持っていれば、その資格を持っていればクビにならないね。もしくは就職に有利ということが言えると思います。はい。それでどこに宅建士を置かなくちゃいけないかっていうのは、31条の3第1項最初に読んだところに書いてありましたね。事務所その他国土交通省令で定める場所です。事務所っていうのは本店支店営業所ね。それから国土交通省令で定める場所っていうのは案内所って言われる場所です、一般的にね。で、この講座でも案内所って言いますが、その案内所っていうのは何かっていうと、施行規則15条の5の2、いいですか？26ページの下の方にありますね。15条の5の2です。法31条の3、第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地もしくは建物の売買、もしくは交換の契約、もしくは宅地、もしくは建物の売買、交換、もしくは貸借の代理、もしくは媒介の契約を締結し、またはこれらの契約の申し込みを受けるものとする。契約、ね。契約を締結する。契約の申し込みを受けるもの。ということで、契約をしない場所は、案内所に当たらず、宅建所はいらないということです。で、具体的にどういうものかっていうのは、次の27ページに、ね。施行規則次のページにまたなっていますが、4つ挙げてあります。で、これもね、なんとなく分かればいいです。細かいことはいいです。で、1号から4号まであります。順番に見ていくと、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの、継続的がポイントね。それから2号は、宅地建物取引業者が10区画以上の一段の団地または10戸以上の一段の建物の分譲を案内所を設置して行う場所にあっては、その案内所です。10区画以上、10戸以上です。3号は、他の宅地建物取引業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所。他の宅建業者のそれを媒介するっていう場合に、ね、案内所を設置する場合、その案内所ね。4号は、宅地建物取引業者が業務に関し展示会、その他、これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所、展示会の場所です。という4つの場合があるけれども、契約をする場所が案内所等、ね、案内所に当たる。案内所等じゃなくて案内所ね。ということですから、ここもね、契約っていうことにも注意してください。今説明したことの過去問を見ることにしますが、27ページからずーっと29ページまであるでしょ？こんなに過去問出題例あるんですよ。で、一番新しいのはっていうと2014年。15、16、17、3年間出題されなかった内容です。え、じゃあ2018年どうなんのって思うでしょうけれども、出るんじゃないかなと予想しています。もうこの内容がね、出ないっていうのが3年間続いたのはちょっとね、異常な状態かなと思っています。それでは27ページね、2014年28、まずリード文ですね。宅地建物取引業者、公建知事免許が、大津県内に建設したマンション100戸の販売について、宅地建物取引業者 B、国土交通大臣免許及び、宅地建物取引業者 C、公建知事免許に媒介を依頼し、B が当該、 マンションの所在する場所の隣接地、オツ圏内に、C が公圏内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申し込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、足野さんは B はその設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。これは案内所なので1人いれば OK です。だから足野さんは誤りですね。足の4は A は C が設置した案内所において C と共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合 A が当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば C は専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。案内所だから全体としてですよ。共同の案内所でも一人いればいいです。だから A が設置した、そしたら C は必要はないということで、足の4は正しいということですね。次は2012年36、足の1と3だけ見ることにします。足の1、宅地建物取引業者 A 社はその主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。これは気づいたでしょうかね。30日以内っていうのが誤っているということです。期間どれだけでしたっけ ?2 週間以内でしたね。31条の3、第3項にあります。はい、足野さんは宅地建物取引業者 C 社の主たる事務所の専任の宅地建物取引士 D が死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C 社が後見知事に届け出をする事項はない。正しいですか？誤りですか？人数の確認からいきましょうね。17名に対して4名。これは15名だったら3人なんだけれども、1人増えて16になったら3人じゃダメでしたね。だから16、17、18、19、20。この場合は4名でした。だからここは正しいんですよ。だけれども、届け出は必要です。前の第1章でやった内容なんですけれども、あれ、そうだっけ？ちょっと疑問に思う人はね、確認してください。知識が曖昧な人は16ページの表ですよ。最初宅建業をやりますって免許を申請するときに書くことと、それから変更があったときに届けることと若干違っていたでしょ。で、事務所ごとに置かれる青年者である専任の宅地建物取引士の氏名、これは変更があったらもちろん届け出ないといけないですね。死亡して減ったわけだから、先ほど読んだ設問の場合ね、変更の届け出は必要でした。で、届け出が必要でないね、変更があっても届け出が必要がない事項はその16ページの表の一番下にありますね。一番下に赤くなっているところね、それは変更があっても届け出不要ということなので、そこは注意でしたね。次は宅建士の登録のところへ行きましょう。29ページです。でもちょっと先にね、30ページのところを見てください。やや下のところに合格登録交付って書いてあるでしょ。合格っていうのは宅地建物取引士資格試験合格者ね、これは合格者になります。試験合格すると合格者になるってことです。私は時々言ってますけれども、宅地建物取引士資格試験じゃなくて、昔の名前のね、主任者試験の合格者です。それで登録を受けると宅地建物取引士資格者になります。私は登録はしていないので、試験の合格だけなので、宅地建物取引士資格者ではありません。で、登録受けた人が宅建士証 ね、その交付を受けると、宅地建物取引士になります。これは2条の4号に書いてあった通りね。で、試験に合格すると合格者で、登録すると資格者で、宅建士の交付を受けると、それで宅建士になるっていうことね。皆さん受ける方はね、大体この辺の仕組みはよくわかっていると思います。それで、29ページに戻って18条。試験に合格したもので、宅地もしくは建物の取引に関し、国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者、または国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者と認めた者は、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。1から8、省略しました。で、省略してあるところは、結核自由って言って、ここがまた大変なところなんですよね。で、免許のところと同様に、かなり細かいです。だけれども、免許は、免許の出題数と比べてね、若干少ないんですよ。だけど、覚えることはほぼ一緒だからね。18条を読んで気づいたっていうか、まあ皆さんご存知かもしれませんけれども、合格したもので、実務の経験、2年間必要なんですよ。で、そうすると、登録ができるということになります。ただ私はね、実務経験ないので、実務経験ない人が登録できる、できないかできるかっていう問題あるんですけれども、その場合は、同等以上の能力を有するものと認められる、ね。同等以上の能力を有すると認められると、2年の実務がなくても登録できます。それは、次の30ページに書いてある通り、登録実務講習、ね。という講習を受ければ、実務経験と同等と認められて登録ができるようになります。で、過去問ですけれども、30ページですね、2017年37、足の3です。宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格したもので、2年以上の実務の経験を有する者、または、国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事項に該当しないことが必要である。法で定める事項っていうのは結核自由のことを言っています。この場合ね。何か悪いことをした、犯罪したとかね。それから破産者もダメなんですよ。というのに該当しないことが必要である。ということ。で、これは、正しいということですね。まだ結核自由のところ見てないけれども、書いてあることはすべて正しいです。次ね、2016年38の足の絵ですね。宅地建物取引士の氏名等が搭載されている宅地建物取引士資格試験登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士はその氏名が宅地建物取引業者名簿に搭載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。後半部分は大体そうだろうな、正しいだろうなってわかると思います。前半はね、これ、載せるか載せないか迷ったんだけれども、いや、知らなくてもいいかなと思って、2016年の出題だけれどもね、前半も正しいです。宅建士の登録簿っていうのは、その問題の文章に書いてある通り、一般の閲覧に供されません。ね。ただね、行政書士の場合は、容易にネットで検索できるようになっています。他の侍業も同様だと思うんですけれども、ね。やっぱり、偽っていうのがいるからね。だから、検索できるようにしてあるっていうことでしょうね。はい。それから次、2008年33、足の2見てください。宅地建物取引士資格試験に合格したもので、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または都道府県知事がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者と、有すると認めた者は、法第18条第1項の登録を受けることができる。 正しいと思いがちでしょ。ちょっと引っ掛けが一箇所あるんですけれども、どこか気づいたでしょうか。誤りっていうことね、この足はね。2008年当時だから、宅建士じゃなくて主任者だろうとか、そこじゃないからね。都道府県知事が認めたものじゃなくて、国土交通大臣が認めたものっていうことだから、そこが間違いの理由ね。2行目の頭のところが都道府県知事ではなく、はい、誰でしたっけ、ね、国交省大臣というところが間違いの理由です。次は31ページ、結核事由ですね。ここもね、いろいろあるんですけれども、まず一つ目、制限行為能力者破産者。次のものは登録を受けられません。宅建士の登録ね。宅地建物取引業に関わる営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。未成年者は一般にダメってことじゃなくて、同一の行為能力を有しない未成年者、ね、がダメということです。二つ目、成年非後見人、非補佐人、ただし補助人、非補助人は含みません。はい、三つ目、破産者で復権を得ない者。これも、宅建業の免許と同様で、復権を得ればすぐ登録受けられます。未成年者に関して忘れちゃった人、ちょっと自信がない人は、14ページで説明 しています。だから、2回目の講座になります。2回目の講座をもう一度聞いてください。では、過去問ね。2011年28足の2です。最近出てないんだよね。ちょっと古いんだけれども、3行目ね。未成年者は成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。これ、誤りですね。同一の行為能力を有していれば OK ということです。それから、その次ね。2010年30足の1ですね。ここも3行目から読みます。婚姻している未成年者は登録実務講習を終了しても、法定代理人から宅地建物取引を営むことについての許可を受けていなければ、登録を受けることができない。これも誤りですね。婚姻していれば、ね、成年とみなされます。成年犠牲、婚姻による成年犠牲と言います。次は、免許取り消し処分を受けた者。三大不正に該当することにより、第三条第一項の免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者は、登録を受けられません。ただし、当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに関わる聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であったもので、当該取り消しの日から5年を経過しない者も含みます。はい。これ、何か違和感ないですかね。三大不正とは、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、この三大不正というのも当然ね、一緒ですよ。免許のところでやったのと一緒です。テキストのね、8ページから9ページに書いてあるところと、ちょっと書き方は違うけれども、書いてあるのと、ね、内容は一緒だからね、法人の場合とか、そういうのもね、それから、5年を経過しないもの、ね、60日前、そういうところも一緒です。で、何か違和感、ね、ちょっと変だな、と感じるっていうのは、ここでは、免許の話してないでしょ。宅建士ね、宅建士証の登録とか宅建士証っていう話をしています。でその話なのに免許のことも結核事由になるんですよ。だからね、ちょっとあれ、こんなとこまで規制があるんだなぁと、縛られるんだなぁというのを感じてください。次は古い問題なんですけれどもね、2011年29足の1です。不正の手段により免許 受けたとして、その免許の取り消しを受けた法人において役員ではない従業者であったものは、当該取り消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。役員ではない従業者ね、役員であったものは5年間登録を受けることはできません。だけれども、これ役員ではないものなので登録を受けられるということです。だからこの足は誤りですね。結核自由まだまだ続くんですけれども、今回はここまでということにします。それで次回は申し訳ないんですけれども、有料ということにします。で、有料の回も何回か作ります。音声の講座でね。で、1回30円プラス消費税で、DL マーケットで購入ということにします。それとテキストは今作成中で、アップね、近いうちにアップします。で、一般公開ってんじゃなくて、これは DL マーケットで1200円プラス 8%、96円になりますかね。消費税分入れると1296円になって、これも DL マーケットで販売ということにしますので、よかったらね、購入してください。で、私は聞くだけでもね、講座を聞くだけでも印象に残ると思うのでいいと思いますが、私が推奨する聞き方ね、 IC レコーダーっていうのはスピード調整できるので、スマホでも構わないですが、ね、おすすめは IC レコーダーです。私はスマホで聞いたことはないんですよね。スマホで画面見ながら PDF ファイルを表示しながらっていうこともできると思うんですけれども、私はやったことありません。で、おすすめは IC レコーダー、それから紙に印刷したもの、ね、それの組み合わせです。ただしね、パナソニックの IC レコーダーは、ファイル番号じゃなくてね、とにかくこの IC レコーダーは1番から通し番号で表示されるという、とても使えないような代物です、こういう目的ではね。なので、私が使ったことがあるのはオリンパスとソニーなんですけれども、両方ともファイル名表示できます。ですから、ファイルをね、たくさんドーンと、なんとかの講座っていうのだけでなくてね、例えば落語を入れて通勤時間に聞くとかね、そういうのも可能ですので、おすすめは、パナソニック以外です。ファイル名が表示される、私が使ったことあるのはオリンパスとソニーです。で、こういう用途に適していますからね、オリンパス、ソニーはですよ。では今回はここまでということにします。